すべて重に負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。共に賛美しましょう。賛美歌60番です。着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所はサムエル記上16章14節から23節、旧約聖書の454ページです。拝読いたします。主の霊はサウルから離れ、主から来る悪霊が彼を苛むようになった。サウルの家臣はサウルに勧めた。あなたを苛むのは神からの悪霊でしょう。王様、見舞いに仕えるこのしもべどもにお命じになり、たてごとを上手に奏でるものを探させてください。神からの悪霊が王様を襲うとき、おそばで彼の奏でるたてごとが王様のご気分を良くするでしょう。サウルは家臣に命じた。私のために盾ごとの名手を見つけ出して連れてきなさい。従者の一人が答えた。私が会ったベツレヘムの人エッサイの息子は盾ごとを巧みに奏でる上に勇敢な戦士で戦術の心得もあり、しかも言葉に分別があって、外見もよく、まさに主が共におられる人です。サウルはエッサイに使者を立てていった。あなたの息子で羊の番をするダビデを私のもとによこしなさい。エッサイはパンを積んだロバと、ぶどう酒の入った皮袋と小ヤギ一匹を用意し、息子ダビデに持たせてサウルに送った。ダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。王はダビデが大層気に入り、王の武器を持つ者に取り立てた。サウルはエッサイに言い送った。ダビデを私に仕えさせるように、彼は私の心にかなった。神の霊がサウルを襲うたびに、ダビデが傍らで盾ごとを奏でると、サウルは心が休まって気分が良くなり、悪霊は彼を離れた。もう一箇所拝読します。新約聖書マルコによる福音書5章1節から20節。新約聖書の69ページです。拝読します。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに、せがれた霊に取りつかれた人が 墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると、走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。いと高き神の子イエス、構わないでくれ。後生だから苦しめないでほしい。イエスが、汚れた霊、この人から出て行け、と言われたからである。そこでイエスが、名は何というのか、とお尋ねになると、名はレギオン、大勢だから、と言った。そして、自分たちをこの地方から追い出さないようにと、イエスにしきりに願った。ところで、そのあたりの山で、豚の大群が餌をあさっていた。汚れた霊どもはイエスに豚の中に送り込み乗り移らせてくれと願った。イエスがお許しになったので汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖になだれ込み、湖の中で次々と溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着、彫金になって座っているのを見て、恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと、豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスに、その地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船に乗られると、悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。共に賛美しましょう。賛美歌486番です。
Thank you.
着席ください。花はどこへ行った?と題して、立花牧師によるメッセージです。
美しい花をめでる心は、誰にでも備わっているものと思います。それは、神様が私たちにくださった、大切な心の一つの姿だと思うからです。仕事や日常の忙しさに追われている中、ふと目にした道端の花や、道沿いのお家から咲きこぼれるその花の色に心を奪われ、ハッとさせられることがあります。神様からいただいた心を一瞬取り戻したような、そんな優しい気持ちになれる瞬間です。本日、メッセージ題としました、花はどこへ行った?ピンと来られた方もおられるのではないでしょうか。もしピンと来た方々がおられれば、それはきっと私よりも少し年配の方々だと思われますけれど、これはフォークソングの日本語題、日本語タイトルです。ネット上の百科事典ウィキペディアによりますと、世界で一番有名な反戦歌とも言われる。それが花はどこへ行っただと。世界で一番有名な反戦歌というところには出典不明って、ウィキペディアはですね、ちゃんと出典示すようにって書いて、不明っていうふうに注釈ついてましたけど、ともかく、そんなふうに言う人もいるということであります。アメリカンフォークの、父とも呼ばれるピート・シーガーが1950年代に発表しました。その後、この歌は多くのアーティストにカバーされ、世界中に広まります。日本でも何人かの方がカバーをいたしました。日本語で、今井の清志郎も歌いましたし、あとミスチル、ミスター・チルドレンも歌っていると思います。時は折しもベトナム戦争の真っ只中、ミスチルは随分後になってからのカバーですが、花はどこへ行ったはこう歌っています。花はどこへ行った?少女が摘んだ。少女はどこへ行った?若者のもとへ行った。結婚した。若者はどこへ行った?戦場へ行った。兵隊になった。兵隊はどこへ行った?死んでお墓へ行った。お墓はどこへ行った?時は過ぎ、花で覆われた。そして再び、その花はどこへ行った?と、続いて、繰り返されていくという歌であります。それぞれの一節、二節、三節、歌詞の最後には、いつになったら学ぶのだろうか、いつになったらわかるのだろうかと、繰り返し問いかけ歌われています。そうです。この歌は、戦争の愚かさを歌い上げています。花をめで、人を愛する。そんな優しい気持ちを持つごくごく普通の人間が犠牲となるのが戦争。誰もが花をめでる心を、人を愛する心を持っているのに、そんな人がひとたび戦争となると花を踏み散らし、殺し合う。それが戦争。多くの痛みと犠牲を経て、あまたの犠牲者の命が葬られた墓石が並ぶのが戦争。その墓が一面の花畑になるほどに、しかし時が過ぎていくと、人は過去の痛みをすっかり忘れたかのように、再び同じ過ちを繰り返してしまう。それが戦争というもの。ああ、いつになったら。そんな歌であります。本日の聖書日課で与えられた箇所2箇所の背景にも、戦争の影があります。サムエル記上16章は、完全独立国家を目指すイスラエル部族連合、王国になりたての国が、近隣諸国と戦争を繰り返していた時代のお話です。ここには、イスラエルの初代王サウルと、まだ誰にも知られていないけれど、次の王様になることが、神によって定められているダビデとの出会いが綴られています。いわく、この時サウルは悪霊に悩まされていたけれど、ダビデの奏でる盾事の音を聞くと、 悪霊が離れ、サウルは心安らいだ。花はどこへ行ったのかしを思い起こしながら想像するとき、私は血塗られた戦いの連続の中、美しい花を愛で、人を愛する優しい心、穏やかな心を、一時であれサウルは思い出すので、心安らいだというイメージを抱きます。もう一箇所、共に聖書に以下で与えられたマルコによる福音書には、ゲラサ人の地方での出来事が綴られています。聖書の後ろには地図がございますけれども、その地図の6ですね、新約時代のパレスチナというところをご覧いただきますと、ヨルダン川の東、デカポリス地方、大きな点々で囲ってあるデカポリス地方の真ん中あたりにゲラサという都市名が小さく紹介されていることがわかるかと思います。このゲラサという町は歴史的にはイエスの時代より150年以上昔、シリアの侵略によって創建されたギリシャ風の、当時のシリアの王様がギリシャかぶれしてたんですね。ギリシャ風の都市でした。ちなみに、この時のシリア王、アンティオコス4世エピファネスは、エルサレムも手中に収めます。そしてやはり、エルサレムの町、神殿をギリシャ風に作り変えたり、ユダヤ教を禁ずるなどしたため、聖書の中では、当然といえば当然ですが、極悪人扱いを受けている、そんな王様です。で、このアンティオコス4世の支配から再び、ユダヤ人たちが、その後、独立を取り戻すわけですけれども、その時、この4世エピファネスが建てたゲラサの町も、ユダヤ人の、イスラエルの統治下に置かれることになりました。ところがです。イエスの時代より半世紀ほど前に、今度はローマ軍の侵略に遭うわけです。エルサレムもこの時陥落し、イスラエル一帯は今度はローマの支配下に、属国になるわけですけれども、この時にギリシャ風の町々が、アンティオクス4世によっていくつか建てられた、その町々にはですね、ローマ軍のお墨付き、与えられて大幅な自治権が与えられるんですね。で、こうして自治権を与えられた都市が連合を組んで、かつてのギリシャ のポリスの集合体のようになっていく、都市国家の集合体。で、それがデカポリスですね。デカというのは銃で、ポリス、銃のギリシャ風の町々がくっついている、その支配権の自治権が与えられている地方で、デカポリスという地方になりました。で、先ほどの聖書地図にもこのゲラサがそのデカポリス地方にあることが分かります。ともあれ、このようなゲラサの町、あるいはデカポリスは、いわば200年近くイエスの時代に至るまで、200年近くに及んで繰り返し陣取り合戦の場所、取った取られたを繰り返された地域だったということになります。で、その戦乱には当然そこに住んでいたユダヤ人たちも繰り返し巻き込まれ続けたということになります。イエスの時代には、再び自治権を与えられたギリシャ風の町として、多くのギリシャ人入植者が住むようになり、結果、多くのユダヤ人たちは、裕福な入植者たちに仕える、下層民、身分の低い、貧しい下層民になっていた、そのように言われています。そんな支配にあったら逃げ出せばいいじゃないか、なんていうふうに言う方もいますけれども、私たちのことを考えても分かると思います。戦争が起きたからといって、難民になっていくっていうのがどれだけきついことか。同じ日本の中でもそうです。原発事故の被災地、ふるさとを捨てるに捨てられない思いがある。でも捨てざるを得ない現実があったりする。そんなことはあまたとございます。ですから、やはりそこで苦しみながら先祖代々生きてきた人たちは確かにいたということ。このことを踏まえておきたいと思います。さて、そんな町々とイエスは 無関係ではなかったんじゃないかと考える研究者がいます。なぜなら聖書の記述通りイエスが大工の子ヨセフであるとするならば、イエスもその後継ぎとして父親と共にデカポリスの壮麗な町並みの建設やあるいはメンテナンスに加わった経験があるのではないか、そう考えられているからです。ちなみにゲラサにはですね、これは発掘によって明らかになっている、考古学的に明らかになっていることですが、2つの巨大神殿があった、4500席もある劇場があった、両側にギリシャ風の列柱が立ち並ぶ道があったことが明らかになっています。他のポリス、都市も同様であったろうと思われます。それらを作る、孫受け、ひ孫受けの職人として、イエスや父、ヨセフが働いていたかもしれないというふうに想像することは、私は決して無関係ではないと思います。何よりそこでイエスは何を見たか。自分たちを含めた同胞たちが、まるで奴隷のような下働きを強いられている様を見たことでしょう。安い賃金で割の合わない仕事をさせられていることを自分自身も経験したことでありましょう。何より繰り返されてきた戦争と、よそから来た金持ちたちによって自分たちの住んでいる場所が、先祖伝来の畑が陣取り合戦よろしく奪われ、異教徒の神殿になってしまったり、4500席も持つその劇場になってしまったりしている人たちがいるということを目の当たりにしたことでありましょう。そして福音書は本日の箇所で、そんな被害を象徴的に示すように、ゲラサの墓場に住まざるを得なくなっている一人の人の姿を登場させるのであります。イエスはこの人を苦しめている悪霊に名は何というのかと問います。すると悪霊は答えます。レギオン、大勢だから。レギオン、それはそもそもローマ軍の組織の単位を示す言葉です。軍団と訳せば訳せるような言葉ですね。そう、ローマ軍です、レギオン。つまりこの話は当局に聞かれるとまずい、かなりやばいお話かもしれないということです。戦争の影、そして今もなお自分たちを支配し、自分たちの住む場所を蹂躙している軍団によって、この人は気が触れたものとされている。足かせや鎖で縛られてさえいる。そのかせをやめてくれと引きちぎって抵抗するも、墓場に生きながらにして死人の場所に追いやられている。で、この出来事が本当に起こったことであればもちろんのこと、あるいはイエスの働きとして後の人が少し手を加えて物語ったのであれば、なおさらに、いまだローマ帝国の支配下にある中でこんな出来事が語り継がれてきたやばさというものを思わずにはいられません。危険を犯してなお語り継がずにはいられなかったのだとすれば、このやばさこそがイエスの働きを鮮やかに指し示しているということに他ならないと私は思います。このように本日に与えられた2箇所で語られる悪霊付きの背後には戦争の影がちらついています。幾千万の死の匂い、屍の匂いが漂っています。野に咲く花を踏み散らし、倒し倒された敵味方の屍を踏み越えていく中で、神から与えられている本来の人間性が失われていく、その様を示しているように思えてくるのであります。しかしそこに神は人を使わす。そのようにして現れた神の召しを受けた者は、あるいは神の子は、一時であれその影に麻痺した心、神から与えられた花を目で人を愛する心を取り戻させる。それが両者に共通しているメッセージではないかと私は今日受け止めてみたいのであります。さて、 このような受け止め方が可能であるとするならば、この受け止めは必然的に今もなお野に咲く花が踏みにじられ、顧みられもしない現実へと私たちを向かわせます。例えばゲラサの土地が陣取り合戦となり、人々が駒のように扱われたのと同じような蹂躙の歴史を繰り返している琉球、沖縄のことを私は思わずにはいられません。そこではまさに花が、自然が戦争の滋賀にかけられ続けている現実があるからです。ユネスコの世界自然遺産への沖縄奄美の登録推薦がひとまず取り下げざるを得なくなった件、ニュースでもお聞きになったこと方あるかと思います。推薦した地域に、オスプレイのヘリパッドの代わりとして先ほど返還された沖縄本島北部の旧アメリカ軍訓練場跡のやんばるの森ジャングルが含まれていないことなどが理由だと報じられていますけれども、おそらくはそれだけではありません。そもそもアメリカ軍の訓練場として使用されていた先頃返還されたジャングルにはアメリカ軍が訓練で使用した軍用品のゴミがそこかしこに散らばり放置されている、これは報道されています。一部の報道では有毒物質もある、枯葉剤なんかの訓練も実際に行われた地域です。ベトナム戦争の際、加えてすぐそばにはいまだ返還されない森や海があります。大型ヘリコプター、オスプレイの離着陸訓練をするヘリパッド、先ほど言った通り新たに建設されました。そのために森が分断され、生き物たちが自由に行き来できなくなっている箇所がいくつもございます。またヘリパッドやそこにつながる道路脇からやんばるの森が急速に乾燥し始め、枯れ始めているといいます。辺野古の海では埋め立て総面積予定のからすればごくごくわずかとはいえ、もうすぐ採石を投下した桟橋がつながろうとしています。つながれば囲われたその中の海は完全に死にます。かつてここは豊かなサンゴの海、北限のジュゴンの大切な餌場、草場でしたと過去形になってしまいそうなんです。このように神の作られた自然が踏みにじられている現実に何とか抗おうと奮闘されている方々がおられますが、そんな人たちがあのゲラサの墓場の人のように扱われ闇に葬り去られようとしています。これが今の日本です。で、このような現実から改めて私たちの国、日本を見回すときどうでしょうか。そこかしこに花をめで人を愛する心を失われた現実が転がっていやしないでしょうか。国、官庁、教育委員会、学校、そこかしこで繰り返されている書類破棄、何より嘘の上塗りによってひどく傷つけられていく人の尊厳がございます。入国管理局では横行する外国籍の方々への非人道的な扱いが、これは全国ニュースにもなりましたけれども、その後の対応は一切変わっておりません。何よりそのような現実に声を上げないでいられる、それを変えていこうという動きにならないでいられる私たちの日常と生活がそれぞれにあります。そんな私たちの日常には本当に花はあるんでしょうか。私たちの日常に命を作られた神はどんな声をかけておられるでしょうか。今度こそ私たちは神から与えられた本来の人間性を 花をめで人を愛する心を取り戻さなければなりません。まだ間に合います。そうです、私たちは癒しの主イエスの寄り添いと導きを信じ、かつ日々その寄り添いを感じているからこそ、全身全霊で神を愛する群れ、教会です。神に愛され、神を愛するからこそ人を愛し、花を愛する生き様をこの現実のただ中で日々刻んでいく。そのためにこそ私たちは今という時代のただ中にあって召されている一人一人、教会なのです。この世界を本物の花でいっぱいにしていきましょう。これで本日のメッセージを終わりにします。祈ります。神様、あなたの平和が来ますように。花をめで人を愛する心、あなたがくださったその心のままに、神の作られたこの世界を守り、この世界に生きる命と出会い、大切にし合う私たちとならせてください。先立って進まれる平和の主、イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。
共に賛美しましょう。賛美歌494番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。 主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。